京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、京都 NPO センターの向井と申します。コメンテーターをやらさせていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今回初めてタイトルコールを向井さんと2人で、はい、しましたけど、息バッチリで。
あ、バッチリやった。よかった。すっごい俺顔を伺いながら、ね、大丈夫かなと思ったけど。
はい、さあ、それではリスナーの皆さん、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、早速本日のゲストをご紹介させていただきたいと思いますが、まずご紹介からしましょうか。
はい、
はい、とある地域で町内会長をしていらっしゃいますはるかさんにお越しいただきました。
はい、こんにちは、はるかです。よろしくお願いします。
お願いいたします。この京都ハッピー NPO 始まってから、おそらく町内会長の方のお話を聞く機会って、初めてなんじゃないかな。
記念すべき。
そうなんです。向井さん、今回はるかさんにお越しいただいた背景はどういったものでしょうか。
そうですね、私が京都 NPO センターが指定管理を、京都市から受けて運営している、市民活動総合センターという場所があるんですけれども、普段私そこで、勤めていることが多くてですね、そこのはるかさんは利用者さんの一人でもある方なんですね。で、普段はその町内会のことでって言って利用されてるってわけではないんですけども、なんか元気がなくてですね、
ある日しょんぼりし
てなんかあったんですかというのをこう聞いて話をしていく中で、実はその市民選でもそういう町会の活動の相談も受けてるんですよっていうのも一応お話ししたタイミングで、実はっていうところがきっかけとしてあったんですね。
はい、はるかさんにその実はっていう部分をちょっと、
はい、そうですね、2023年度だと思うんですけど、今町内会長してますが、2022年度だから2023年の2月か3月くらいに行ったと思うんですけど、2022年度がうちの夫が町内会長をしていたんですけれども、その最後の、うちの町内会の場合は、次の三役っていうのを選挙で決めるんですね。
投票して、
で、ただ過去10年間三役をやった人には投票ができないようになってるんです。つまり三役を一度やったら10年やらなくていいっていうルールなんです、
ね、10年、
結構長い、
ね、
はい。で、そうすると、63世帯ある町内の家のうち30世帯が、投票されないわけですよね。
過去もうやってるから。
そうするとかなり、半分くらいの世帯の中から投票しなきゃいけないわけよね。で、私たち、うちの夫がなった年っていうのは、私たちまだ住んでね 5,6 年の超新参者なわけよ。その人が町内会長をやるってよっぽどな事態だなって思って、引き受けた時からちょっと心配してたんですよ。その年度の最後の投票がうまくいくのかなって、選挙が次誰がなるのかなっていう心配は薄々あったんですけど、実際に投開票したら、上位からね、9世帯、あるので、順にお願いに行ったんですけれども、全部で断られたんです
よ。断るのありなんだっていうところですよね。
いや、断るのは仕方ない事情もあると思うんですよね。どうしても次の1年は、手術があるんだとか、その人にとって大事なことってみんな違うから、もしかしたら受験生がいるとか、分かんないよ、何かあってできないってことはあるかもしれないし、それを許容できる町内優しさがあってほしいなと思うんだけど、選挙が 始まる前に言ってくれなかったらみたいな。で9世帯、まあ、うちね子供が今3歳なんですけど、当時2歳で、もうあの子育てされてる方分かると思うんですけどね、夕方5時以降ってね何にもできないんですよね。でその中で夜7時半とかかなにこう回っていくわけなんですけど、私がうちの夫が会長してる時の副会長さんも、会計さんもみんなお子さんがいて、本当に夜出るのはすごい大変なのに、みんなで行ったところで全部断られて、なんかもうガクってなってね、何のための選挙なのみたいな、成り立ってないじゃんみたいな。それでこれどうしたらいいんだろうと思って、その時思いつく限りの人にまあ相談っていうか、まあ、公的な場所にとりあえず相談してみようとか思って、それであの窓口にいらっしゃった向井さんにお話を聞いてもらったり、
まあ、たまたまその中の一人が私だったっていうことだった。
それはよくあることなんですか？
そうですね、まあ、結構その順番性とかくじ引きとかっていうところで決めてるところって多いんですけど、その9世帯もいて全員断られるっていう話もそんなに多いわけではないでしょうけど、でもあると思います、それはもちろん。ただなかなかね大変な状況で、しかも10年やらなくていいっていうのは僕も初めて聞いたで、まあ、あんまり京都のそんな町会のこと詳しくないっていうのもちょっとあるんですけど、まあ、大阪で仕事やってた時だとあんまりそういうのは聞かないなというのはちょっと思ってましたね、はい。
結構まあその時の状況としてはほんまどうしようかなって思っていらっしゃったような、
私らは10年やらなくていいんだったらと思ってやったんですよね、
やる動機には
なったんですよね。
まあまあそうだね、
で多分10年やらなくていいって決まったのもみんなめっちゃ大変だから10年休んでいいぐらいのものだっていうふうにみんなが位置づけたんだと思うんですけど、でもなる人がいなかったらさっていうのところで、はい、あのまあ最終的にはね結局みんなにアンケートを取って、あのどのくらいの人がやってもいいと思ってるかとか、どの部分はもうなくてもいいと思ってるかとか、どの部分は残してほしいかとか、思うこと何でもいいから書いてとか、とにかくアンケートを取ったんですよ。それでいろんなことがまあ見えて、それは良かったし、みんなに集まってもらって話し合う場も持ったんですね。それもすごい良かったんですよね。みんなが普段思ってることを言ってくれて、中にはやっぱり、お一人暮らしの 40〜50代の女性なんかはやっぱりすごく寂しいって、みんなに、自分のことを認識してもらえない状態っていうのが寂しいっていうことを例えば言ってくれたりとか、断ってすごい申し訳なかった、でまあ、この場に来て、あのすごいこの町内で良かったとか、そのなんかいろんな、ね、ことを聞けたのでね、顔を合わせて話できてすごい良かったとも思ったんですけど、でも決まらないんですよね、だからといって
、ね、それはまた別の話ですよね。
そうです
、確かに、
はい、でもう、あの夫が会長している最後の時はそのちょっとぐちゃぐちゃってなりながらも、なんかこう変わりたい変えたいっていう思いがいっぱいあったっていう感じ。
そして2023年度は、
そうですよね、私がなってるわけですよね、はい、その結局その場で誰もいないから、もうじゃあ責任取るっていうので、でもうちの夫がもう1年やるっていうよりも、なんか自分が私がなる方がいろんな意味でいいんじゃないかっていうのは、その三役の中とか、だって実際さ男性の名前でね、3人の男性の名前で回覧板とか出すんだけど、話し合ってんの女3人じゃんみたいな、
なんか蓋を開けてみれば、
そう、
なるほど、
その、まあ、名前として出るのは男性の名前で、その町内会っていうのは世帯ごとじゃなくて個人に、ね、会長は、
ね、世帯なんだけど、大体世帯主がやるから男性なんですよ ね、 でね、その私もその、まあ、町内でまずさ信頼できるさ、長老的な人のところに、9世帯断られちゃったんだけどって相談に、まあ、行ったりしたわけですよね。でもその前の時点でも、もう誰に投票しようかなって言ってて、
でも、投票の時点で
も、おらんっていうふうに言ってたんですよね。でその時にね、ちょっと耳にあの残ってるのが、はい、まあ、ここは一人暮らしやし、ここは女系やしって言って、 女系はダメなのっていうふうに思ってた、
なかなか聞かない。
そうですよね、
うん、
かなり古い考え方というか。
そうそうそう、まあまあね、時代が時代だったらそういうふうに考えるのかもしれない、うん、私ももしその時代に生きてたらそう思うのかもしれないけど、はい、今は違うよって思って、うん、でそれもその人への無言のメッセージじゃないけど、うん、私の名前で町内会長するっていうのは、うん、いろんな意味があるなっていうふうに思ったんですよね、うん、来年以降女性もなりうるじゃないですか、
うんうんうん、
でなんか誰もそれに私がやるって言ったことに対しては誰も何も言わないし、うん、それは別に
はい、
うんうん、なしってことではなかった。
あ、うん、なんだろう、ここまでお話を伺ってきて、
はい、
結構これまでは NPO の団体さんをはじめとした方に出ていただいていて、
うん
その方が取り組んでいらっしゃる社会課題であったりについても言及していただいたけど、こうやって町内会の投票一つ深掘ってみても、うん、まあ今時で言うとこうジェンダー感みたいな部分とか、うん、その役割みたいな部分の課題っていうのがすごく浮き彫りになってきたなと、
うん、そうですね、結構根強く残っている地域って結構多いんじゃないかなって思ってますし、やっぱりそのなんていうんですか、その婦人会女性会っていうふうに分けて団体を作っているというところも残っているという時点で、多分そのやっぱり歴史がそういうふうにさせているところがあるのかなって感じますね。
確かに、
はい、
まだまだ多分具体的に町内会の動きとして、じゃあこの時はみたいなこう様々な、まあ、壁に当たるか乗り越えるか、うん、されてきたと思うので、そのあたりを後半引き続き伺いたいと思います。
はい、
さあミュージックブレイクで今回はるかさんに曲を紹介いただきましょう。お願いいたします。
はい、ルフトさんっていう北欧の伝統音楽をしている、フィドル、バイオリンとピアノの、デュオなんですけれども、はい、ルフトさんからエリアスのポルスカ。
京都ハッピー NPO、 本日はとある地域で町内会長をしてらっしゃるはるかさんにお越しいただいて、その具体的な部分から町内会まつわる生活のあらゆることについて話をしていっておりますが、投票一つでもこんなにというような話をあります。でも聞いてるとその悪い人っていないんですよね。
うん、そうだね、
悪人
的な、うん、悪人はいないよね、うん、いないし、みんなの言ってることも理解できるっていうか、うん、
拒否される方も、
うん、そうそうで、なんか、うん、まあ、私らはガーンってなったし、そんなんやったらもう町内会なんていらんやんみたいな気持ちになったんですよね。
実際にその町内会をなくすところとかもきっとは地域でもあるんです
よね。うんうん、実際にね、ないところはあると思いますね。
うん、私たちも感情としてはもう本当にヘトヘト疲れた時はお地蔵様を あの解体するのはどうやったらいいかとか検索しちゃったりとか
お地蔵様解体って調べるんですか
そのぐらいあの病んだというかもうすごい酷だったんですけど、でもその断られてる方も町内会長した時にもう二度とやりたくないって思われた、うん、体壊した仕事がやっぱり、うん、
そんなに町内会って仕事多いものなんですか、うん、
なんかまあ町内にもよるかもしれないけれども、私たちが住んでるところは、まあ、地域のお祭りがあり、まあね、他の区の人から見たらそんなに1000年以上続くお祭り の、うん、あのことがねあるなんて羨ましいっていう方もいらっしゃるかもしれないけども、そのことをやっぱり会長が全部荷物を持ってるとかね、もう一部屋分ぐらい会長になるとあの預かるんですよとかね、あとはもう配り物がすごいやっぱり多いから
回覧板
のような、うん、回覧板のようなもの、市民新聞とか、うんうん、それをやっぱり全部やろうとすると相当時間がかかるし、あとまあその自治連合会に所属してるわけなので、はい、自治連のさまざまな行事、夏祭りとか、あのゴミ拾いとか、はい、まあ、もうあらゆる行事があるんですけども、その大きい小さいの全てに結局会長が行く、でその行事の前後の準備片付けにも行くってすると、まあまあ時間が取られるわけで、それはやっぱりあのしんどいって思われる方いらっしゃると思うので、その気持ちもわかるし、私ももう二度とやりたくないっていつも心のどこかで思う、うん、でもだからこそ分散したら、めっちゃ分散したら、そのやりたくないことをやるからしんどいわけじゃないですか、
はい、
その配り物のことを何ともないと思ってる人もいるわけですよね、自分に時間があってちょっと散歩するぐらいどうもないっていう人もいらっしゃるけど、私の家族にとってはもう配り物が一番苦しいんですよ、
時間を物理的に、ね、うんうん、使いますもんね。
で小さな子供がいたら髪を広げることができないんですよ、ぐちゃぐちゃにされるから。
そうか、そうか、なるほど。
そうだから、じゃあその子供がいない時間ってことは仕事から早く帰ってくる、
うんうん、
えってなるじゃないですか、
仕事もあります。
そうそうそう、だからなんかその自分にとって得意なこと不得意なことをやっぱり切り分けてお願いしていけたらだいぶ負担は減るんじゃないかと思っていて、今までのやり方が今の時代の私たちに合っていないだけで、それを改革できたらあの存続できるんじゃないかっていうふうに思いました。
何なんでしょうね、そのずっと町内会長にそこまでのこうすべきことがいったのって、一つはその町内会長になる人のこう栄誉だったんでしょうか、昔は。どうなんでしょうね。
なんか例えばね、私の家、私が今賃貸で住んでる家はずっと町内会長さんされてた方の後に住んでるんですよね。そうだからなんか分かるんですけど、そこのお宅は、従業員を雇って地域であの、まあ、小さな工場を持ってやってはったようなところなので、多分ね常にいらっしゃった、
うん、
で地域のためにそのお商売もしてるから、あのその丁寧な人付き合いも大切だったと思うし、従業員の人に手伝ってもらったら配り物も楽だったと思うし、ずっとされてたんですよね。そういう人がやってくれてる時代っていうのは町内もみんな安心してお任せしてみたいな感じだったと思うんですけども、その人にはできたけど、それをみんなが持ち回りってなったらしんどいなと思う。
そうですよね。だから同じ状況でもないのに同じやり方でやろうとし続けてきたっていうのもちょっとあるのかもしれないですし、確かによくあるその町会の形っていうのはもうそういう中身のやり方っていうのを考えずに実はそのまま引き継いできたっていうことがかなり多いかなと思ってて、やっぱりそのそこの組織の人たちによって生き方によってもその動き方変わっちゃうので、やっぱその中でできる形っていうのをやっぱ考えていくっていうのがやっぱり今後すごく必要になるんじゃないかなというのはすごく思ってたりしますね、はい、
そうか。私はもう全く無知なものであの恐縮なんですけれども、町内会問題って結構ニュースで言われてるのが、会費がなんで払わなあかんねんみたいなのとか、そういう部分とか、その人付き合い、単純なこうそういう面倒くささみたいな部分にあるのかなと思ったけれども、うん、実際はその集中していることそのものというか、なんかそう、うん、そういう労働とかことであって、うんうん、一つ一つ聞いて、ではるかさんのように分散するみたいな解決方法があることによって、うんうん、逆に町内会のいいところが見えてきた1年でもあったんでしょうか。
なんかやっぱり一番いいのは 挨拶できる人が増えていくっていうこと、
顔見知りが増える、
そうですそうです、なんかやっぱりあこんなに町内の人と本当は普段こうすれ違ってたんだっていうのがみんなのことが分かるようになってから、ありがたいなって見守ってもらえるし、自分も気になる、ね、ご高齢の方気になるなって思ったりできる、その関係ってやっぱすごい大切だなって思うし、なんかねこの前ほら震災があったから震災のこといつも今心にあるんだけど、311の時に私三陸の小さな漁村ばっかりに、ボランティアに行ってたんですけども、私らが行く本当に小さな、もう言ったら孤立してた漁村っていうのは、やっぱりお互いの関係がすごいあったから、亡くなってる人の数はすごい少なかったんですよね。みんながみんなのことを分かってる、どこにいるのかを分かってるっていうのが声をかけ合えたっていうのを見てたので、なんかやっぱりそれって大事だよなっていうのはすごい思うんですよね。
確かにそうですね。被災してから亡くなる方っていうのはすごく今も能登半島の地も増えていっているので、でね、やっぱりそういうところを防げれるのってやっぱそういうお互いに気にかけてあげるだけでも助かることって多分あるのかなっていうのはすごく聞いてると思いますね、そこは。
ありがとうございます。そうですね、なんかその管理じゃない部分の把握する本質の部分みたいなものって顔の見える関係性ならではだなっていうふうに思いましたし、他にもたくさん改革されたことが、
そうですね、なんかさっきのねそのお金の話で言うと、
はい、
まあ、年間4800円の会費なんですけれども、200円のお釣りちょっとめんどくさいんですよね
もらった側もそろそろ困る
そうそう、でそれとは別に地蔵盆の時に皆さんから寄付をいただくんですよ、でそうすると地蔵盆のためだけに別会計を、特別会計を作るんです。で仕事が会計さんだからもうまるっと2個あるとか、まあ、もちろん報告もしなきゃいけないし、でも地蔵盆される側の、まあ、子供を持ってる親からしたら昔ほどおもちゃもいらないし、子供たちが集えたら数珠回ししてちょっと楽しい時間が過ごせたらいいから、そんなものもいらないしっていう本音を、まあ、そのアンケートでも理解できたので、じゃあやれるかどうかやってみようっていう感じで年間5000円にしてみたんですよ。そしたら会計もめっちゃ楽だし、集める人も用意する方も、でそれで、まあ、できる範囲で地蔵盆もやってみて、足りなかったらまたいつか集めたらいいし、なんか大きいことやりたいっていう風にその担当する少年歩道なんですけどの方がそう思う年があればまた集めたらいいし、でもひとまず会費をその5000ポッキリにしてみようって言ったら、それはなんかもういろんなところからありがとうって言われたんですよ。あと、まあそうよそ者だから、なんか客観的に見てこれも古いから捨てようよみたいなのが あるけれども、ずっと住んでらっしゃる方はこれは誰々さんの寄付っていうのがみんなもう分かってるわけじゃないですか。処分ができないんですよね。でももう明らかに捨てた方がいいものとかを、地蔵盆の時に全部出して、で本当にいるものと処分するものを分けたんですけども、その時も特にご高齢の方が、あれやってくれてありがとうっていう、自分にはどうしてもできないって、お名前誰々寄贈って書いてあるものを処分はできないって、で、まあ、そういう役ができたこととか、あと、まあ、私自身が町内会長が1年間にやんなきゃいけないことこれがあるんですって全部書いて、これ誰か行ってください、これ誰か行ってくださいみたいな、夏祭りでジュースを売るのは誰か行ってもらえませんかとか、
もうそのぐらいのレベルで具体的に、
そうそう、全部書いて、何月何日の夜回り誰か行ってもらえませんかみたいにしたら、まあ、私らが結局その責任取りますみたいな感じで引き受けたっていうのもあると思うんですけど、まあ、なんか頑張ってくれてるっていうふうに思ってくださる方たちが、それぐらいやったらできるみたいな、で引き受けてくださったりとかして結構分散できたんですね。あとはもう私の中では配り物さえなくなればみたいなところまで今来てて、で、まあ、やってみて結局その何の役割をしてるんだろうって思った時に、町内会長って、まあ、小さな議員さんというか、なんかちょっとしたそのちっちゃな困りごとを解決するのに動く人なんだなって思って、例えば、新築で誰かが家を建てたいってなった時に、ゴミ捨て場がじゃあ どうしようどこになるんだろうみたいな、今までのところじゃなくなっちゃうのかなみたいな、なんかそういうみんなの モヤモヤっとしたことだったりを、まあじゃあ私とか、まあ私の夫だったりが不動産屋さんと調整するとか、なんかそういう小さな小さな、もうこの町内の人以外の人にとってはどうでもいいけれども、この町内の人にとっては大切なこと、なんかそういうことをやる役割なんだなっていうのが分かって、それだけに集中できるんだったら私はやれるなって思うんですよ。
配り物が仕事っていうよりは、うんうん、そういうお付き合いの中を通して、うんうん、顔見知りが増えていった先にある一人一人の困りごと、
うんうん、そうそう、
それを拾い上げる、
うんうん、でもしかしたらそういうのがあんま得意じゃない人もいるかもしれないと思うのね。でそういう人は別にそれしなくていいと思うの、うん、でも、うん、もしかしたら配り物ならできるって思ってくれるかもしれないし、うん、お地蔵さんにお花をあげるのできるって思ってくれるかもしれないし、うん、そしてまあ分散したらなんか成り立つなって、一人の人が引き受ける量じゃないって
思うんです。本当そう思いますわ。
すごい改革をこの1年2年でしてこられて、周りのそのいわゆる反発みたいなものってどうだったんですか？
いや、反発っていうのはあまりなくて、
はい、
まあ、私の態度が実験してみたいみたいな、やれるか分かんない、規約を変えるところまではしないで、ひとまずこれでやってみてもいいですかみたいな感じでお声掛けしてるんですね、うん、だからなんかその点が皆さんにとっては受け入れやすいのかもしれない。うん、神社のことをこんだけあるんだけど、この神社係だけ誰かやってくれたらいいのになって言った時に、あ、それやったらうちの子供があと何年かはこのお祭り の、うん、小敵隊をやるって分かってて、うん、しょっちゅう出入りするし、うん、それやったら私やってもいいよってこの前言ってくださった方がいて、うん、ありがとうございますみたいな。
いや、でもそこの人のつながりがね、うん、本当にしっかりとあるというのがやっぱりすごい大きいのかなと、う
ん、まあ、なんか顔を合わせた集まり、なんか臨時総会じゃないけど、うん、なんかそれを増やすっていうことはすごい意味があったなって思いました。
なるほどね。
あと、
はい、
もう残り少なくなってきておりますが、はい、はい、最後に、
最後にごめんなさい、
いかがでしょうか。
あ、はい、いや、そうですね、なんか LINE グループ作ったのは意味があるなと思ってて、う
ん、されたんですね。
そうそう、なんかちっちゃなことだけど、まあ、なんか改革っていうほどじゃないけど、みんながやりたくないことはやらずに、うん、やれそうなことをやる、なんかそれの集まりが実現できたらすごくいい、お互いを見守れる町内になるなって思ってます。
なるほど、ありがとうございます。最後に向井さんからもう一言。
いや、でも本当にね、このはるかさんのお話も聞いてたけど、そのバイタリティがすごい高いので、どんどん人をこう寄せていく魅力があるなと思ってて、まあ、僕もその中の一人だと思うんですけども、なんかそのどんどん話が聞きたいなと思ってここに呼んで、まあ、呼ばせていただいたっていうのもあって、今日はこういう話が聞けてすごく良かったと思ってます、はい、
本当に本日ははるかさんありがとうございました。
ございます。
それでは皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの共同、連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。